それでは今朝の聖書を拝読いたします。今朝は、テモテへの手紙第16章17節から19節です。テモテへの手紙第16章17節から19節、新改訳聖書の424ページになります。新改訳聖書424ページ、テモテへの手紙第16章17節から19節を拝読させていただきます。今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、まことの命を得るように命じなさい。今朝は神に希望を持つと題しまして、西本福一先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は聖天社合同記念礼拝ということで、ご遺族の皆様も教会の礼拝に出席していただき、心から感謝いたします。神様が豊かな恵みと祝福を与えてくださいますように、最初にお祈りをさせていただきます。静かに目を閉じて黙祷の姿勢をお願いいたします。憐れみ深い天の父なる神様、今日は先に天にお召されになりました。お一人お一人のことを覚え、そしてまた神様が私たちを愛してくださっておられる、そのことを私たちはこの教会において礼拝堂、そしてまたインターネットを通し共に神様を礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に神様が私たちを愛し、そしてまた永遠の命を与えてくださる、どうぞその希望を持って私たちが生きることができますように、約束の御言葉を与え、また励ましてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今日この教会に集ってくださいました聖天社のご家族のお一人お一人の心の中にも、神様が聖書の言葉を持って親しく語り、また望んでくださって慰めと希望を与えてくださるようにお願いいたします。また私たちはある日の兄弟姉妹方のことを忍びます。どうぞまたこの地上において与えてくださったその交わりを覚え、また天国で再会できるその希望を持って、私たちも信仰によりどうかまた歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時を神様が助け導いてくださり、どうぞまた神様の栄光と慰めを豊かに表してくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会では春とそれから秋に私たちと共にこのところで神様に礼拝を捧げてくださった方々を忍び、そしてまたご遺族の方にも集まっていただいて共にこの礼拝を捧げさせていただいています。合同礼拝ということで、この3階の礼拝堂の両横には天国にお召されになった方々の写真を並べさせていただきました。かつてはこのところで一緒に礼拝を捧げていた、また教会でも親しく交わりを持たせていただいたお一人お一人のことを本当に懐かしく思い出します。それこそこの召された方々のことを話し出したら多分一日では収まらないと思います。 まあ、限られた時間の中にあって、このように共に礼拝をさせていただけるということは、もう本当に大きな慰めであり喜びであるということを思います。そして私たちは実はもうこれで終わりということではないということを、神様は聖書の言葉を通して私たちに語っておられます。今読んでいただいた聖書の言葉の中に、来たるべきよというですね、言葉が出てるんです。まあ、この世の言葉で言うとあの世ということになるわけですけれども、天国ですから、私たちの人生命っていうのはもうこの世で生きて終わりではない。実は来たるべき世があるんだ、天国があるということを私たちにはっきりと示してくださっておられます。じゃあ私たちが天国で生きるためにはどうしたらいいんだろうかということになるわけなんです。結論から言うならば、最後の19節に出てきた誠の命を得る、それがもう結論なんです。誠の命、永遠の命、復活の命をまた神様は信じる者に与えてくださる。まあ、多くの人はいいことをしたら、良い行いをしたら天国に入れるんじゃないかと言われますけれども、実は聖書を通して神様が私たちに言っておられることは、この誠の命、永遠の命を得ることだ、ただそれだけのことなんです。そしてどうやってその永遠の命を得ることができるのか、それは信じるっていうことなんです。信じることによって永遠の命を得ることがある。まあ、たくさんの写真を置かさせていただきました。まあ、中には長い信仰生活を持っておられた方もいらっしゃいますし、中にはもう短い信仰生活、礼拝にも来られなかった、もう病床で洗礼を受けられたという方もいらっしゃるわけなんです。でも大事なことは、神様がその一人一人に永遠の命を与えてくださる、そしてその約束を信じるということです。そうするならば、私たちはこの来たるべき世、天国に入ることができます。まあ、3つのことを簡単にお話しさせていただきたいと思います。まず1つのことは、この神様に望みを置くということです。それは17節のところに、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きという言葉があります。で、これと対照的なことがその前に出てくる、頼りにならない富にではなくという言葉がその前にあるわけなんです。富と神、まあ、短い言葉なんですけれども、かなり違いがあります。まあ、富っていうのは簡単に言うならばですね、お金っていうことです。確かにお金は便利です。いろんなものをですね、買うことができるんです。例えば病気になった、お医者さんにかかる、お金がいります。薬が欲しい、お金を払わないといけないわけです。確かに富によって得られるものもあるんです。でもたった一つだけその富で手に入れるものが、入れることができないものがある。それは命です。命はお金で買うことはできません。また私たちがこの世に生まれてきている、生きているっていうのも、もちろんこの世の富で私たちは生まれてきたっていうわけではないわけです。じゃあなんで生まれてきたんだろうか。実は聖書を見ると、神様が私たちを作ってくださった天地創造の神、その神様は私たちも作られ、命を与えてくださっておられる。まあ、ここにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださるってですね、あるんです。神様はすべてのものを与えてくださり楽しませてくださる、 旧約聖書の一番最初に創世記っていうのがあります。その創世記を見ると、その天地創造の神がもういろんなものを作られる、で最後には人間を作られた、まあ、アダムとエヴァと2人の人です。そしてその人たちに地上のものをすべてお任せになった。で神様は何て言われたかっていうと、産めよ増えよ地に満てよと豊かさを与えられたわけです。彼らは特別に仕事をするっていうことはなかった。でも神様が一切の必要なものを与えてください、全く不自由することはなかったわけです。だからエデンの園っていうのはよく楽園というふうに言われますけれども、神様が養いですね、与えてくださる、もうまさに楽しい楽園だったということであるわけなんです。でもその楽しい楽園が破壊されてしまった。なんでそんなことが起こったんだろうか。また今の世の中の現実っていうことを見ると、もう戦争もあるわけですし、またいろんなもう事件とか、もうニュースでやってます、殺人事件も起こってます。なんでこんなことが起こるんだろうか。実は聖書はそのことの問題が罪っていう中にある。まあ、罪って聞くと犯罪しか私たちは思い浮かばないんですけれども、その罪の根本っていうのは、もうその全てのものを作られた神様から離れていってしまった。そして自分自身の心の中にあるその欲を満たすために、自分がいろいろ考えて、そして自分がもう豊かになりたい、その欲望に負けてしまう、そういうことから、まあ、罪が始まっていった。もう一つの兄弟喧嘩、それも聖書の中に出てきます。アダムとエヴァの子供、もう自分の方を神様はよく思ってくださらなかったっていう、そういう妬みから、もうそれが殺人に発展していったというようなことが聖書の中に出てきてるわけなんです。だから私たちに今大切なものは何かというと、この神様に望みを置く、この世の富、確かに私たちはそれを求めていくっていう思いがここの中にあるんですけれども、私たちに必要を与えてくださり、楽しませてくださるのはお金でもなければこの世の富でもない、実は私たちを愛し、そして作られた誠の神様に希望を置くということです。そしてそのことは、実は第二のことは、私たち自身がこの惜しみなく喜んで与えることができるように変えられたいということです。それはどこにそういう力があるのか。もう惜しみなくですね、人に与える、また喜んで与える、もちろん豊かになかったら与えるってことはですね、できないんです。持ってなかったらいくら与えようと思ってもできません。でも大事なものは何かっていうと、愛の心が私たちには必要だということです。それはいくら持ち物がたくさんあってもですね、人を愛するっていう心がなかったら、持っていてもそれを分かち与えていくっていうことはできないわけです。でもその愛の心があるならば、私たちは惜しみなく、また喜んで与えていくことができるようになる。じゃあそれはどこから来るんだろうか。それは実は神様の愛から来るということです。ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサという人がいます。皆さんもご存知であろうと思います。インドのカルカッタ、今はコルカタというふうに呼び名が変わりましたけれども、彼女はそのカルカッタでですね、学校の数学教師として働いていたわけです。ある時その一人の貧しい子どもの家を訪問する、彼女は行きました。もう家族たくさんいる、でも食べ物がない、彼女はその姿を見た時に 自分のこのポケットに手を入れてですね、まあいくらかお金持っていた。彼は早速お店に行って、まあ、お米を買ってですね、そしてその家族にどうぞこれ食べてくださいって渡したわけです。で帰ろうとした時にその家の子供がなんとその自分が渡してあげたそのお米の半分を持ってパーッとですね外に出て行ってしまった。いやひょっとしたら自分があげたものを売ってくるんじゃないだろうか、彼女はそう思ってですね後をついていったそうです。そしたらなんとその少年はさらに裏にあるドブ板のような家がですね密集しているところに行って、その集まっている家族になんとその自分たちがもらったお米の半分を渡してあげた。その家族はもう涙を流してですね喜んでいたそうです。マザー・テレサはそれを見て心が打たれた。物がなくて貧しい、でも分かち与えることができる、その愛があるなら人間は生きていくことができる。彼女は本当に大きな衝撃を受けたわけです。そしてカルカッタの町、大通りの横にはですね行き倒れた人たちがいる。まあ私もビデオ映像で見たことありますけれども、トラックが朝早くダーッと行くわけですけれども、何するかなと思ったらなんか丸田んぼみたいなものをどんどんどんどん中にですねトラックの荷台に投げ入れていく。でもよく見たらそれはその道端で亡くなった人たちだった。本当にびっくりしました。マザーテレサはその大通りで行き倒れになって、もう水を飲ませてくださいという人にですね、なんと彼はもう抱き起こして、そして水を飲ませてあげて、そしてその顔を自分のハンケチで拭いてあげた。そしたらそれをしてもらった人はにっこり微笑んでですねありがとうって言って、まあ息を引き取っていった。でもそのありがとうっていうその喜びに満ちた顔を見て、彼女は自分はこのことのために生きたい、たとえ貧しく一人ぼっちで死んでいく、そういう人にも自分のわずかな愛を分かち与えることができたらとですね、彼女は神様にお祈りをして、そして学校の数学教師の職を辞して、なんと彼女はカルカッタの大通りに出て行き、倒れている人たちを介護する。それがやがては大きな働きとなり、もう全世界の共感を呼びですね、まあ、ついにはノーベル平和賞を受賞するということになったわけですけれども、しかしそれは実は小さな愛から始まった。それは小さかったかもしれないけれども、惜しみなく喜んで分け与える、その愛を持って仕えていったときに、それは大きな働き、そしてまた人々に感動を与える。いやただ感動だけじゃない、実際のその働きのために捧げるっていう人たちは出てきたわけです。もう今インドではこの高齢者の施設やまた孤児院や病院もですね、もう全世界からこの捧げ物があって、その働きがなされている。そしてまた彼女と同じようなことをしたいっていう人が今もこの方には2000人以上いるっていうふうにですね言われているわけなんです。まあ私はそのニュースを聞いたときに、ただこれは一人だけのことではなくて、神様がその喜びを与えてくださる、感動を与えてくださる、本当にそれは感謝なことであるっていうことを思います。そしてその喜びっていうのはですね、ただ終わりを迎えるものではなくて、実はそれが継承されていくものである。そしてまた私たちはそのことに期待を持ちたい、神に望みを置く。すべてのものを作られた方は 私たちを生かし、そしてこの世で終わってしまうのではなくて、来たるべき世においてそれをまた私たちに見させてくださることができるということです。この19節のところには、土台となるものを自分自身のために蓄えてですね、あります。その土台を備えていく、築いていく。じゃあその土台は何かっていうと、誠の命、永遠の命です。その命を私たちの心の土台に備えさせていただく、据えさせていただく。私たちは自分の思いができなかったらですね、がっかりしてしまうと思います。もう私もそういうことはしばしあるわけなんです。しかし神様は私たちを愛し、そしてまた命を与えてくださる。決して終わりではない、必ずそれを成し遂げていくことができる。誠の命、永遠の命を与えるんだ。ある方は、なぜこの世は滅びなかったんだろうか。今でも戦争があるわけです。もう他の国ではもう内乱、内戦、そういう状態になっているところが実際にあります。もう日本でも本当にこう悲しむべき事件、そういうものもいっぱいあるわけなんです。じゃあどうして滅びないんだろうか。それは神様が愛してくださっておられる。私たちを作り、すべてのものを作られた神様は実は愛の神であり、私たちを生かしてくださる方なんだ。そしてその命っていうのは、この世だけの命、肉体だけの命ではない、永遠の命、永遠に生きることができる、その命を神様は私たちに与えてくださっては。ですからそのことを信じてですね、私たちは生きることができるということであるわけです。私は病床にですね、お見舞いに行ったっていう経験が何回もあります。そしてその中でクリスチャンの素晴らしさっていうのをですね、私は感じることがたびたびありました。それは何かっていうと、自分が死ぬっていうことを恐れない。本当に不思議、なんでこの人こんなに平安でいられるんだろうか。むしろ自分の方がドキドキしてしまう。もう命の期限がですね、切られてしまうわけです。あと6ヶ月です、もう持ってもあと半年ですって言われ、もし自分が言われたら、もう本当にどうなんだろうかってですね、思いますけれども、もうそれに対してもう悩んだりくよくよしない。なぜならば、自分が信じているイエス・キリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そう約束されたわけです。信じるならば生きることができる、天国で再会できる、その希望を神様は与えてくださる。だからこの神様に私たちは希望を置くということなんです。お金や富もですね、確かに大切だと思います。でもそれでもって私たちは命を得るということはできません。しかし神様は私たちに命を与えてくださる。ヨハネの福音書の3章16節に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるってですね、約束があるわけなんです。誠の命を得る、それは永遠の命を得るっていうことです。ですから今は写真でしか私たちはこの地上で先に召された方を見ることはできません。でも私たちもイエス・キリストを信じるならば永遠の命、 復活の命が与えられる。そして天国で顔と顔を合わせて会うことができるということです。本当にこれほど私は素晴らしいものは絶対ないと思います。まあ、時々ニュースでですね、まあ、何かの事件で犠牲になった遺族、もう命を返してくれというわけです。もう命ほど大切なものはありません。ですから再び会うことができる、本当にその希望っていうのはですね、何にも代え難いものであり、それはお金で払って得られるものではないわけです。でも神様は私たちにもその誠の命、永遠の命を与えてくださって、天に召されたこの家族に再び会うことができる。私たちもこの希望を与えていただいて生かしていただきたいと思います。本当に冷たい世間の中にはありますけれども、しかし神様が愛してくださり生かしてくださる、このことを覚えて、また私たちは信じて生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日は教会で昇天者合同の記念礼拝を持たせていただきました。イエス・キリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、あなたは信じるか、私たちに今も呼びかけておられます。先に天にお召されになった方々はこのことを信じました。誠の命、永遠の命に預かり、また来たるべき世において今礼拝をしておられます。私たちはこの地上で礼拝を捧げていますけれども、やがては顔と顔を合わせ、また一緒に誠の神様を礼拝する時が来る。どうぞそのことを私たちも信じ、また希望を神様に置いて、私たちは愛に生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様の豊かな愛、その恵みを私たちの心の中に与えてくださり、また私たちも愛を持ってお互いに支え合い、助け合って生きるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。